皆さんごきげんよう。ラフ・フォール・シングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニスト・コンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラフ・フォール・シングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて7月に入りました。今日は七夕ですね、ジョスさん。
ねえ、いい日ですね。いい日でしょ。
そうですね、
七夕ってみんな、なんていうんですか、いろんな楽しいイベントが、
そうですね、
全国たくさんあると思いますけどね、
う
ん、
そうですね。もう織姫さんと彦星さんがね、いつも雨が多いですからね、今の時期ね。まあ、時々ちょっと晴れ間が見えたりとかもしますけれども、はいはい。もう7月に入ってしまったということは、もう1年の半分は過ぎたということですね。
そうですね。あと年末まで何日かしてます？
知らない。
あと今年終わるまで177、7続きで177日です。
ああ、そうなんや。
不思議でしょ。
そうやね、うん、だけど今じゃあそれぐらい経ったってことでしょ。170日ぐらいはもう、
そうですよ、今年入って365日のうち
半分やもんね。
引く177です。
そんなにも経ったんですね。
そうなんですよ、
あっという間やね、
はい。
まあ、皆さんもそう思ってらっしゃるでしょうけどね、うん。さて、1年を体温の動きに合わせて、24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。七夕の今日は少し暑いと書いて少々ですね、少々が始まる頃から立春までの期間を、今はだから初秋というんですって。
ああ。
ね、
初中見舞いの
初中、初中っていうんですって、うん。だからまあこの期間に初中見舞いなどを出すそうですね。じゃあ今ぐらいですね、
うん
うん。まあちょっと最近はあまりこうはがきなんか出すことはありますか。
まあ、少なくなりましたけど ね、
うん、うちに来るはがきなんてもう DM のはがきぐらいしか、うん、ね、昔はよくありましたけどね、はがきのやり取りっていうのはね。
そうですね、初中見舞いのおはがきもっていうか、
ありましたよね。
まあ、あまりもうね、見なくなりましたね、
うん、もう DM ぐらいしか本当にないですね、はい。まあ、はがきの値段も知らないかもしれない、うん、ね。まあ、あの封書もそうですけどね、メールとかやっぱり文字はパソコンになっちゃいますから ね、
はい。
うん、選手も出ましたけど、やっぱり書くことってすごい大事ですね。
そうですね、うん、あの手紙とかね、
うん、
はがき手書きでもらうとですね、なんとかこう、なんとなくです ね、
うん、そうですね、
気持ちが、まあ、あの、うん、ほっこりしますね。
そうですね、うん、私もなるだけもう手紙はご一緒にね送ったりすること、うん、なんか送るときはねしますけど、手書きの手紙を書くようにはしてますね、うん。もっとね文字を書かなあかんなっていつも思いますね、やっぱり ね、うん、はい。まあ、うちの母もね時々転生人号をね、書き写してましたね、
うんうん、
忘れるからっていう風にして、パソコンだと思い出さないですもんね、字を。
そうなんですね、
うん、形はちょっと分かるんですけど、うんうん、私も結構メモマなのでまだ書く方ですけどね、はい。そして二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72項。16日までの期間は暑風至る、暖かいと風とそれと至ると書いて暑風至るっていうふうにもそうですね、うん。まあもうその字のごとしでしょうですけども、暖かい生ぬるい風が来るよっていうふうなことでしょうかね。今の時期って確かにそういう生暖かい風が多いですもんね。
で、なんか夏の匂いってあるでしょ。
はい、ありますね。
そういう、まあ外出ますとね、
うん、
もうあの夏だなみたいな、うん、匂いがしますね。
あの栗の花の匂いってわかるかな。私はプールにね、うん、栗の花があったので、プールにの思い出すんですよ、その匂いを嗅ぐと。で、時々こう散歩するとこう栗の花の匂いがすると、うん、あ、プールだっていうふうにどっかでこうシナプスがつながってるみたい
なるど
するんですけれども、今の時期はちょうどねその栗の花の匂いがしたりとかしますよね、うん。まあ、季節の匂いってありますよね。はい、梅雨明けはもうその年によって違いますけど、まあもうそろそろですね。 6月下旬は沖縄、7月上旬は、から中旬、九州、そして7月20日前後はもう本州というふうになってるそうですが、今年はちょっと早いのかな。ね。うん、さて、今日はね、古代遺跡についてちょっと話題にしようかなと思ってるんですけれども、古代遺跡といえば、マチュピチュとかね、ペルーとか、で先日来ましたメキシコ店なんかもそうですけどね、はいはい、地球の歩き方と同じところから異世界の歩き方というのがムーから出てましてね、これをちょっと買ったので、これも合わせてねちょっとお話ししたいなと思っております。この後ラブフォールシングスは腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き CM を挟んで楽曲、そして番組後半では、古代遺跡についてのお話で、今日はお送りしたいと思っております。素敵な30分を Love for All Things。 腸のことならお任せ、ユースマインドの健康デバイスのコーナー、ジョスさんお願いします。
はい、よろしくお願いします。先週ですね、少しお話ししました、あの心のね、
はい、
あの持ちようと言いますかね、あの、はい、やっぱり健康になるためにはですね、当然体ね、注意することも必要なんですけども、心の持ちようでね、
はい、
あのやっぱり、心も体も元気になりますんで、今日はですね、
はい、
こういったお話したいと思うんですけど、ありがとうのパワーがですね、
はい、
体も元気を引き寄せるというお話なんですけども、
はい、
実はまあありがとうってね、皆さんよく言葉にされていると思うんですけど、このポジティブな言葉は一日ね、できるだけね、感じた時に、まあ、言葉に出すとですね、
はい、
これは感謝の意味もありますよね、ありがとうというの
は、はい、
感謝が多い人は実はね、病気になりにくい、
あー、なるほど、
長生きをするといったですね、脳科学研究所の結果がですね、多数報告されてましてね、
はい、
まあ、これは本当皆さんね、あの日頃からね、非常に、まあ、あの簡単なことというとあれなんですけども、
はい、
あのできますんでね、感謝の、まあ、気づきのヒントといいますか、今日はそれも5つほどお話したいんですけどね、まずですね、日頃皆さんいろんなことに感謝したりありがとうと言ってると思うんですけどもね、習慣としてね、
はい、
1日ね3つですね、そういう感謝のこと、あのことをね書き出す、
うんうんうん、
先週も言いましたけど、まあ、日記いちいち書くのも大変なんですけどね、
はい、
ノートにですね、まあ、あの感謝ノートでも結構なんですけどね、うんうんうん、気づいた時に3つ書き出してください。そしたら体も元気になりますし、
はい、
それからですね、その3つという3のですねポイントで1日3回誰かにね、うん、ありがとうと言おうという心をなんか決めるというのも、うん、これが2点目なんですね、
はい、
それからまた違う角度なんですけどね、実はあの植物を育てるというのもですね、
あ、なるほどね、
非常に、気持ちの持ちよう、感謝への気づきになるんですね、
はい、
これはですね、ある老人ホームでのですね研究なんですけど、毎日ね植物の世話をしてたりするとですね、こういう言い方恐縮なんですけど、死亡率が半減したという話があります。
あ、なるほど、
これはですね、植物のですね成長に貢献している感じ、そう、まあ、植物が育っていくでしょう、
はい、
そうすることによってやっぱりね心の中のですねこの自己肯定感といいますかね、
はい、
高まってね、
うん、
まあ、例えばですけど、人とかペットとか、まあ、植物の世話することがですね非常に気持ち体も元気になりますんでね、
はい、
ぜひ心がけていただきたいというのと、
はい、
まあ、これはできる人とできない人いてるんですけど、ボランティアの社会貢献も一つですし、
はい、
うん、最後、
はい、
家族を大切にしていただきたいと、
うん、そうですね、
いうことで、うん、体も心もですねこの、
はい、
今年後半に向かっておりますけどね、
はい、
元気にお過ごしいただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。私もねありがとうって言わなあかんなってよく最近よく思うので、
うん、
今日なんかちょうどヒットしましたね。あ、そうやなと思って改めて、そうや、この間思ってたんだったっていうふうに思いました、
はい、
そうですね、感謝しないあきませんね、
はい、
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
はた乳酸菌、はた乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ飲むよりこれです。腸がきれいになる。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。
あなたの美しさと健康を守るユースマインド。
お送りしましたのはエンヤのブックオブデイズ。エンヤさんの曲ってかけたことなかったですよね、今まで。
あ、なるほど、うん、初めてですかね、
うん、そう思って。でブック&デイズ、今日はね、先週本屋の話したので、あ、そうだと思って思いついたんです。先週かけてよかったなと思ったんですけど
だけど なんとなくこう夏っぽいというか、
そうなんですよ ね、なんかちょっと爽やかなね、うん、こうなんていうかな、砂浜にいてるような、
はい、
そんな感じの曲がないかなと思って探したのが、うん、まあ、これだったんですけれども、ね、エンヤさんの曲は本当爽やかですよね、
うん、
はい、エンヤさんっていう名が変です。エンヤトットみたいですね、
はい、
はい、今日は古代遺跡についてちょっといろいろ調べてみたんですけれども、古代遺跡といえばジョスさんどこ思い浮かべますか。
古代遺跡、
はい、
まあ、エジプトとか。
あ、そうそうそう、やはりね、その石の三角の、ピラミッドですか、
はい、
あれはねエジプトだけじゃなくて実はいろいろとこにあるんですよ、
うん、
全国各地、あ、全世界各地に。で、あの、他のとこ知ってますか、どこか見て。
メキシコ。
あ、そうなんですよ、メキシコとかね、あと、カンボジアの方にもあるんですよ、
うん、
まあ、いろんなとこにそういうピラミッドが実はあって。で、私も、もうピラミッドといえばエジプトと思ってたんですけれども、どうもいらんのところに、パシフィックビーナスという、船に、ね、乗って行ってた時にハマってたのが古代の宇宙人という、
うん、
テレビあまり見ないもんですから、そこで一生懸命見てたんですけど、そこで、ね、いろんなこう古代の、ね、いろんなところの、情報をそこで知ったんですけれども、まあ、だからいろんなとこ行ってみたいなと思いましたね、それでね、
うんうん、
はい、それとか、ね、マチュピチュとかね、
うん、
インカ帝国の遺跡で、あそこ、マチュピチュは、標高2430メートルの山の中に位置してるんですって。
だから、
はい、15世紀に、建てられました、うん、その存在は長い間こう知られてなかったそうです。20世紀に再発見されたそうなんですけど、ここは行ってみたいですよね、
うん、
空中都市と呼ばれていますけれども。そして、やはり、こうアンコールワットですよね。聞いたことありますか。
聞いたことあります。
はい、アンコールワットといえばやっぱカンボジアの、アンコールワットもすごく非常に有名な遺跡ですけれども、12世紀にクメール帝国の王スーリア、バルマン2世によって建設されたそうです。
うん、
アンコールワットっていうのはヒンドゥー教の寺院として始まって、後に仏教の寺院としても使われるようになったそうなんですけれども。
なるほど。
はい、アンコールワットは何かこう、仏教的なことを感じますよね。ね。
そうですね。
うん。で、ここのね、なぜ古代遺跡の今日、いろんなこう、広く浅く今日はお話ししようかと思ったかというとね、以前、こう何回か前に、アニミズムのお話したじゃないですか。
はい。
その時に、ちょっと、思いついたのがですね、やはり、そういう、古代に生きてた人っていうのは神様とすごいつながってたと思うんですよね、
うんうんうん、
例えばピラミッドのエジプトのピラミッドのあのエジプトの方たちもそうですよね。神様すごい大事に、太陽神だとか、
ね、月の神様、やっぱり宇宙、は
い、そうなんです、宇宙ですよ ね、
神様、宇宙と、まあ、そういう古代の方の、
はい、
まあ、その当時そういうことこうなんていうんですかね、
科学がまだ発展してない、
発展してないのに、まあ宇宙とつながってるこういろんなお話を聞くと逆にもすごすぎますよね
多分宇宙人が私は関与してるんじゃないかなとは思ったりするんですけどもね、まあ、それはわからないですけれども、ただこの先ほど申し上げましたアンコールワットに関してはすごく仏教的なことを私は感じるんですけどね。でもやはりここも神様っていうかそういうアニミズムっていうか ものを大事にしている人たちだったんじゃないかなと思うんですね。ね、うん、で、また例えば、この間行ったテオティワカン、メキシコのテオティワカンの遺跡の行きましたよね、うん、はいはい、あれもやっぱりそうでしたよね、うん、そう、神様っていうのを大事にして、
そうなんですよね、
で、今申し上げます、もっとね、南の方のオーストラリアのアボリジニ、あれはニュージーランドかな、うん、アボリジニとか、あの辺りのそういうふうな原住民の方もやはり神様とつながってて、
なるほど、
でね、何だったかな、あのディーパック・チョプラっていう、うん、お医者さん で、そういうスピリチュアルの本をいっぱい書いてらっしゃる方がいらっしゃるんですけども、うん、そのディーパック・チョプラさんの話にあったんですが、うん、ね、そこのインドだったかな、どっかにね、あ、違う、インドじゃない、なんかね、アジアの方の、ね、国にね、時計もないところがあって、うん、そこに行ったんですって、で、はい、今から行きますよっていうことも何も言ってないんですけど、飛行場に着いたらそこの現住民の方が迎えに来てたんですって。
うーん、
で、なんで分かったって言ったら、いや、もう、そういう力はみんなに持ってるんだよと、
うん、なるほど、
言ってたと、
うん、
それとか、まあ、ディバック・チョプラさんがもうジャングルの中で何かお仕事をしてて、まあ、そうスピリチュアル関係のお仕事だと思います、うん、されてて、で、自分の秘書にね、どうしても連絡取りたいけど携帯電話もないしパソコンもないと、だけど何らかの方法で電報だから、なんか連絡が次の日に来たんです、なんかちょっと連絡しないといけないと思ったからみたいな、そういうことが書かれてたんですけど、やはり何かそういう伝わる力っていうか、
うん、
私たちの、うん、テレパシーっていうんですかね、があるんでしょうね。
昔の人は例えば日本の例でいくとですね、日本もその昔飛脚というかね、
ああ、そうですね、
伝達方法、うん、それがね、まあ不思議なことにその1日2日でこう伝わったような、昔のね、
はい、
戦国時代、
ええ、
いろんなこう戦がある中で代々がこうね、
はい、
どこどこの大将が、まあ勝ったとの負けたの、はい、そういうこの伝達の速さ、当時のですよ、当時のですよ、
はい、うん、
ですから今言いましたように古代の人っていうのはね、その我々今当然ねすぐ伝わる、うん、手段ありますけどね、
そうですね、そういう何かあるんでしょうね、きっと、ね、第六感みたいなものが ね、うん、でそれとちょっと話がちょっと飛ぶかもしれないんですけど、この話したかな、なんかの動物たちとお話をした話、
うん、
これ最近ちょっと今、はいはいはい、うん、違う人にも 2,3 日前に話したところなんですけど、うん、子供の時に、牛のがいてるねところがあって、そこに寄って寄るとね、牛がいるから寄ってたんですけど、
うん、
誰やって言われたんですよね、私その牛にね、
はいはい、
で私は自分はミサやって言ったら、なんか持ってきてくれって言われたから、次の日に給食のパンを持って行って、それからパンを持っていくのが楽しみになったんですけど、まあ、それってこう、声が聞こえたわけでもないんですけど、妄想かなと思ってたんですね。ところが長谷倉みゆきさんっていう方の本立ち読みした時にね、本屋さんで、
うん、
その方長谷倉みゆきさんは画家なんですけど、熊の絵をね描いてる、その熊の絵の前にお客さんがずっと見てて、でお客さんにこの絵はお気に入りですかっていうふうに聞いたら、いや私熊と話したことがあるんですって言ったと、その話が載ってて、ほらほらほらと思ったんですよ。やっぱりね、そういう伝わる力ってきっとあって、
うん、
でそれって誰でも持ってるもので、多分もう退化してるというか、そのなんかもしれないなっていうふうに感じるんですよね。ね、うん、まあまあそういうふうなことから、こう古代の人たちっていうのはもう本当はちゃんと神様とつながってて、
うん、
神様というかアニミズムというか、そういうものを大事にしてたんだろうなっていうふうに思ったのでね、今日はちょっと話題にしてみたんですけどね、うん、はい、まあ他に調べてみたらですね、ストーンヘイジですね、ストーンヘイジってしますか、イギリスのこう石がね、うん、丸にこう並べる、
あ、なるほど、はいはいはい、
うん、丸っていうんですかね、
うん、
並べられてて、でそこは正確な目的っていうのは不明なんですって、
うん、
だけど天文観測とか宗教的儀式に使用されたと考えています、うん、特に夏至ですね、今ですね、うん、当時の日に太陽が特定の位置に昇るときに石の配置がそれを示すように設計されていることから、
うん、
その古代の人たちがやはり天文学に精通していたと。
なるほど、
うん、うん、 なんででしょうね、これ星にやっぱり関することが多いので、
うん、
きっと宇宙人とちゃうかなって私は思うんですけど、
本当先ほども言いましたけど、その メキシコ店行った時に、
ね、
宇宙とのそのつながりの中でね、
はい、
なぜか金星がたくさん出てきます。
金星ね、
その時前も言いましたけど、不思議だなと思ってね、金星のその、うん、つながりっていうのがね、
うん、
まあ、その距離的に近いとか、うん、まあ、距離的に言うと宇宙ですから遠いんですけども、うん、まあ、その時代時代によってそのね、
そうですね、だって、金星と火星は近いですからね、
うん、
日本じゃなくて地球には
地球、ね、
はいはい、近いからやっぱり一番こう近く感じるんでしょうね。
なるほど、
まあまあ、いろんなロマンがありますよね、はい、古代遺跡っていうのはね、でどんな風にして生活してたんやろとか、
うん、
どんなことを思ってたんやろとか思いますもんね、
ね、
はい、うん、でもこうオーパーツって言って、例えば飛行機に乗ってるような壁画が出てきたりだとか、ほうほうほう、それとかツルツルの骸骨が出てきたりとか、
うん、
そういうこともあるですからね。
なるほど、
うん、すごく技術が発達してたのかもしれません ね、
そうですね、
ひょっとしたら宇宙に行ってたかもしれない、
はい、
怖いですね、そうなると。はい、そして遺跡は私たちにとってこう精神的な意味も持っていますと、
うん、
まあ、古代の人々がこうそう作ったね建造物とかそういうものは現代の私たちの研究者とか畏敬の念を抱かせますっていうふうに、書かれてたんですよね、その方にはね、うん、だからやっぱりそういうのを忘れたらダメですね、
はい、
はい、それでは Love for All Things、 来週も素敵な音楽と地球と健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたしました。お相手は岡本美里、
ジョスでした。
それでは来週もこの時間に
Love for all things.